吉村さん、ミュートになっています。
全てを完成させる絆と言いますか、この絆っていうことは、大震災の時からですね、いろいろ使われるようになったんですね。もともとは家畜、馬など、綱腕、この綱ということだったわけですけども、人間同士を結びつけるものという感じでですね、英語訳ではこういうところはですね、わかりやすい、日本語としては接着剤に使うボンド。ボンドって接着剤しかもイメージに浮かばないけれど、その結びつけるものという、これは英語中引き見られたらすぐにわかるところですね。この全て今は離反する科学技術ってのは多くはですね、離反させる分断させるということに働いている非常に多いですね。自動車ができるようになったと、あるいはいろんな機械ができるようになったと、そういうことで、農業にしてもですね、夫婦だけでも機械を使ってできる子が増えたと。そしたら子供って遠く行ってしまうと、家族は当然科学技術ができると離されるという傾向になるわけですよね。車があると、2台3台家にあると、それぞれが別のところに行くということって話されると、インターネットがあるとそれぞれ勝手なことでですね、以前は電話一つだけだった、そしたら声かかってくるから親がみんなわかるから不要なことはかけたりしないけど、今はみんなが持ってるから悪いでも何でもかかってきてですね、それが結びつけるんじゃなくて分断させる、いじめとかですね、様々なこと、詐欺とかそういうことにも使われるようになってしまったわけですね。で、戦争にしても科学技術によってものすごい爆弾落とされる、遠くから発射される、そしたらみんな逃げていかないと、家族もバラバラになる、いやおうなく分断されるわけ、民族も分断される、そういうふうなことがですね、当然非常に起こる。もちろんそういう科学技術がない前からいろんなことが分断があったわけですね。で、科学技術というのは一層そうしたことを分断を大きくするというところがあるわけですね。このコロナ、コロナっていうのはこの冠っていうことが来てるんですね。冠状のものがあるからコロナウイルスということです。で、それもですね、このワクチン、これも一種の科学技術の産物ですけれども、それがお金が豊かなところをパッと取り押さえると。だからマウシークにはたくさんの国々がまだほんのわずかしかいかないわけです。そうしてその分断が起こるわけです。オリンピックにしてもですね、ニューヨークタイムズ、アメリカの代表的な新聞と学者が投稿したと。要するにオリンピックは、銀銅じゃなくて金金金、線量にも徹底ですね。銀銅はなくて金金金、金金金というわけですね。背後あっては金で動いているという、残念なことにそういうことです。本来は例えばブラジルでもですね、ああいうところで、このサッカーが非常に広まったというのは、ボール一回あったらできると、マウスイッシュでもできるというところであったのに、一番を目指すということになるとですね、一種後押しするものができる。後押しするものを多く集めたお金がかかる。そういうことを大企業が今度はスポンサーになる。お金をいっぱい出すから。そしたら外国もいっぱい行くと。ものすごい金がかかる。そして練習をお金でまた雇うという。残念ながらそういうふうにですね、一番を目指すという。一番を目指すということになりますと、そういうことが起こるわけです。ちょっと見ると動かすと、こっちが見えなくなりますので、ですか、はい、そういうことで、だから本当はですね、それに何かというと、一番を目指すということは、多く一番を目指すとなると、お金がかかる、何でもそうですよね。これはそれとにいろんなことでもそうです。有名な人を教えてもらわないといけない。特別な高いですね、楽器を買わなきゃいけないと。で、有名な大学行かなきゃいけない。これも当然お金がかかってくると。そういうことで、 さまざまにですね、お金というものはまた一方から見ますと分断をさせていく。そしてお金の力で科学技術がどんどん発達していくと。それはそういうことで、それと逆にあるものがキリスト、神様の愛だと言います。キリストまたは神様の愛を結びつけるだと。ボンドという形ですね。ボンドというとどこにでも何でもくっつける。なんかそういう全然この深い意味何もないけど、本来ここでは英語訳をいろいろご覧になったらいいと思います。それ別の方、単なる接着剤とか結びつけるという要因でも使うわけですね、たくさん。ですから、例えば敵ともですね、会ったら普通は、たらあの人嫌いだと、また憎み返す、仕返しをする、ということが普通に起こってしまうわけですけども、神様の愛を受けておくほど悪いことをする人に憎しみではなくて祈りを持って返すということができるようになるからですね。祈りを持って結びつける。相手はですね、悪いことを言ってても祈りによって近づく、結びつけること。それは神様の愛がなさしめることだということですね。で、今言ったような、例えば気持ちが悪い虫たち。もうですね、あ、神様から何かを私たちに告げるために、神様深いですね、愛がそのようにしてる。この世の中の何かを象徴的に示すがために、あのようなものを作られてるんだと。言うたら、そういう虫もですね、どっか近く感じられるようになるわけです。見た目に気持ちが悪いとか言って、そういうだけではですね、あ、これ好き、これ嫌いとかいうように表面的に言う人が非常に多いけれども、花にしてもそうですね。ここにもいつもですね、まあ、奥泉さんが、持ってきていただいておりますけれども、そういう美しい花も神様がまたですね、私たちのメッセージを込めて美しい美を作っている。形も非常に変化がある。一つ一つの葉っぱにしても、花の色にしても姿、みんなそうですね。みんなに、彫刻家でも画家でもですね、一つ一つ、その画家なり彫刻家なりの愛を込めてしているわけです。神様は全能の愛で完全な美しさのお方だから、それ全てを込めてこういうのを想像しているわけだから、ほんのわずかでもわかる。これはいわゆる雑草と言われているもの、野草の一つをとってもですね、その作りの不思議さということもよくわかるわけですね。だから、特別に美しい風景だけが心を引く意味があるのは何でもないです。近くのこういったいいもんな山、木やそういったものも、近くの山、私の背景の山は200メートルぐらいしかないわけです。だからだから。でも様々な変化があるわけですね。それは高い山、2000メートル以上に行けば、あるいはアルプス。それなりの特別な美しさもまたあるわけですけども、それがなければ神様の美がわからないということではないわけですね。目が見えない人は、想像の力でその美しいものを実感する。これは、ヘレン・ケラーはですね、非常に文筆の力を優れ取った人です。で、工学もいろいろ優れ取ったために、そういう書物で表すことができたけれども、例えば、ホメロスのような、詩人の詩を読んだらですね、ホメロスの翼を持った言葉っていうことが出てきますけれども、本当にホメロスの詩を読んでいくと、何か自分が翼を持ってですね、おるような感じがするぐらいだと書いていたことがあります。そういうふうに、目が見えない方々も、また耳が聞こえない方々も、それなりに神様別のところを発達させて、神様の様々なことが分かるようにされているということなんですね。これは、私も盲学校で教えてきましたか分かりますが、中途失明の人は決して生まれつきのようにさーっと点字を読むことはできないわけです。生まれつきの人は本当に奇跡だとしか思えないです。早いスペースさーっと読めるわけです。さて。あの複雑な点字の小さな。で、この指がそんな能力があるか誰も考えたことはなかった以前、はるか昔からですね。だから、指一つでもあれだけ早くですね、さーっと読めるわけです。すごい、この素晴らしい力をこういうところを身につける。まあ内在的に持っているということなんですよね。まあとにかくそういうことで、そういうふうに神様の愛っていう観点から見たらですね、いろんなものも深い意味を持っている。そして結びつけるということです。深い意味がある。しかも良い意味があると思ったらですね、近づくということですね。悪い人、いじめる人。まあ、 そういう神様知らなかった。もういらないと。もう起きないという。見たくもないということになると思いますが、そういうことで何か悪いこと言われたとしても、あ、これこそ忍耐の鍛錬だと。神様、この人を用いて私にですね、はるか昔の人は殺されることも忍耐した人がおるんだかと、イエス様。ほんのわずかでもその苦しみに耐える力を訓練するために、この悪いことを言う人を使わせてくれたんだと。いうふうに信じればですね、その人と結びつけることになるということですね。まあ、こういうことはとても大事なことで、私もいろいろ学校勤務とかいろいろですね、かなり思い切ったことをやったりして、学校を追い出されたり、いろいろありましたけれども、まあ、そういう時にひどいことを言う人もおるわけです、同僚でも。自分の地位が危ない、ということになったらですね、もうそういうことこそですね、人から褒められても何ら忍耐ができないわけです。むしろ傲慢なことがうっかりしたら芽生えるけれども、そういうふうに人から悪く言われたり、苦しめられることによって、神様一層真剣に会うわけなので、本当の信仰な忍耐ができるということですね。そういう意味で、このキリストの愛は全てを完成して結びつけるものだと。苦難をも良いことに結びつける。あらゆることは最終的には益となる、すべてが益となるように神様はなさるということですね。はい。それがまあ少し追加しておこうと思ったことですね。で、ここで愛をですね、身につけない、着なさい、着るということですね。これは、パウロは別のところでも何度か言っています。新しい人を着なさい。で愛を着なさい。普通の着るという。ということはですね、自分の内からあるものではなくて、外側にある。神様の愛だから着るというわけです。生まれつきあの人は愛が深いと言っても、それは非常な限界を持っているわけです。もちろん優しい人、それに怒りっぽい人、とか冷たい人、それは性格異常、いろいろあるけれども、自分に悪いことをする人に向かってどういう態度を取るかに関してはみんな同じです。普通のみんなやっぱり嫌いだと。会いたくないと。けど本当にこの愛を来た人、来たならば、そういうことを受けても嫌いとか言うんじゃなくて、祈るっていう気持ちが自然に起こるわけなので、そういうことからですね、すべてのことを完成に持っていく深い結びつきを与えるもんだと。というわけですね。だから、今度のような、大きな災害、20何人かもう亡くなられたと。ああいう目に見たらびっくりするようなことあるから、20何人死んだと思うけど、前にもっとたくさんの人たちが自ら自殺しているわけですね。年間2万人とか、あるいは自殺未遂まではるかに多いとも言われています。あるいは戦争ではたくさんの人があちこちで死んだりしている。華々しいようなパッとテレビ画面で見たらから、その人たちがとっても、気の毒だと思うけど、他にいっぱいそういう人たちが おられるわけです。そういうことも思ってですね、私たちもそういうことを見て単にびっくりするだけじゃなくて、少しでもそういうことを人たちのために、その人たちが、例えば家も住みして失ったと。保険も入ってないから、本当にどこに住もうかと。親に誰かが家族が一緒にして亡くなったと。生涯が変わると思いますよね。そういう人たちがどうか本当に神様のことに会うように、神様を会うようにという祈りを私たちはできるということですね。でも人間は罪深いからうっかりすると、そういう災害の珍しいような画面を見てですね、崩れる。なんとなく面白い半分でですね、なんだそういうふうなことに、祈りの気持ち全くなくて見てしまうということなら見ない方がずっといいはずですね。私たちも神様はそういうふうに万事ですね、神様の愛を持って完成するように、良き絆がいろんなところでできるように、そういうふうに導かれようとしている。そういうことを考えたら私たちはですね、ニュースでも漠然と見てたらいけないということを思わされるわけです。それから、それぐらいにして、次、16節のですね、キリストの言葉がいつもうちに豊かに宿るようにと。キリストの言葉って何だろうかと。この本が 書かれた時にはキリストの言葉ってこういう聖書はなかったわけですね。こういう聖書、この印刷された聖書が手に入るようになってはるかの後です。印刷術がですね、できてからって広まり始めたのでですね、それまでの長い間は一般のキリストを信じる人たち、ローマ帝国のあの迫害の時代のキリストを信じる人たちはこんな持ってたわけじゃないわけです。持ってない。キリストの言葉って一体何だろうかということですが、これは当然ですね、本当にまっすぐ神様イエスを見つめておったら、私たちは苦しい時に、あるいはどちらの道を選ぼうかなと思った時には、こちらの道を選びなさいと。非常に苦しい時や悲しみの時があってもですね、神様からの語りかけがあると。私がそこにおるのだと。明日のことは思い煩うなと。私が支えるのだっていうふうなですね、そういう類の何か細い小さな静かな声を聞くと。ことによって私たちは立ち上がることができる。そういうことは無数の人たちが経験してきたことだと思われます。そういうふうに、キリストの言葉って、いつも語りかけるのを聞き取るような静かな心を持つと。この世には、はるかな昔から今に至るまでずっとですね、様々な問題や苦しみが生じてきたわけですよね。それは、ああいう、昔の映画なんかでは決してわからないわけです。侍の合戦、キリアチャンバラの背後で、侍たちがたくさんの後押しかけて、何千何万という人が行ってですね、剣を抜いて殺し合いをしたら、たくさんの人は踏み潰されて、足が動かなくなり、突き刺されたり、半殺しなんか捨て置かれるわけですね。その家族の人は本当に悲しみ、本人も苦しみながら死んでいく。いくらでもそういうふうに、この歴史を見たら、今とまた異なる苦しみ、悲しみ、たくさんあったわけです。そういうことで、昔からローマの迫害の時代、まあ、波があって迫害ほど厳しくない時もあったわけですけども、そういう時にでもですね、キリストが語りかけてくると。恐れるな、という短い言葉。私がそばにおるのだから。それで不思議な力を得て、十字架までですね、十字架で釘付けられて殺されるとか、あるいは、クオ・バディス、クオ・バディスの中にも描かれているように、下からですね、とろび、ゆっくり燃やして一層苦しめる。日本でもそれをやられたみたいですね。ゆっくり燃やしながら散々苦しめつつに至らせて見せしめにすると。そういう時でもですね、その目の前で見てても、でもキリストをやめますと言えばすぐに解放されると。けれどもそれでも目の前に見ててもですね、そういう苦しみに向かうやいうのは本当信じがたいような力ですね。そういうのくらい我々が直面する苦難なんて本当にまあ軽い小さなものだろうということになりますが、でもそういった小さいものであっても人によって耐え難いようなこといっぱいあるわけです。もうその時にキリストが語りかけてくださるその言葉をいつも持つ、聞く耳を持っているというわけですね。そしたらキリストは愛だからいつも苦しい時やら悲しい時、あるいはこういう自然にいろんな美しさも、これ私が作ったんだと、あなたの心にもそういう綺麗に美しい花が咲くようにと、清いものが流れるようにと、顔を見てもですね、大空見つもあの真っ青な青い空のようにあるようにという語りかけを、生きた語りかけを感じる。これはキリストの言葉を感じ取る、聞き取るということ。それは書物もいらないわけです。逆にですね、いっぱい書物を読んで、語学もたくさんできる。本はいっぱいで難しいこと、いっぱい講演でできる。けれども、そういう自然の潤さ何も感じないという人たちもおるわけです。パウロの時代にもですね、一生懸命立法を勉強したパウロも、キリストのあのステパノのあの迫害を受けた時の苦しみで祈りの姿を見てもなお目が覚めなかった。 あれだけたくさん立法の勉強、特別教育を受けたのに、それは何だったの？全く愛とは関わってなかったと。だからたくさん物知り、まあ、物を知ってですね、たくさんしてたら、それは、まあ、学者でもですね、テレビでマスコミでも重んじられるということもある。しかも面白く表現すればですね、表現されますけども、そんなこと何もできないっても、そんなことができるからといって、こうで、キリストのことは静かな言葉を聞き取るということは全くできない。役に立たない、そういう学問。これでもある通りですね。昔は、ローマの厳しい迫害の時代、300年近くは、まず奴隷たちからずっと広まっていた。たくさんおった奴隷たちからですね。そういうことを見ても、このキリストの言葉を豊かに宿るようにしなさいっていう、今度ことをですね、そういう貧しい学問もない人たちは本当にそれを聞き取っていた。だから広がったわけですね。本当に聞き取った体験がなければですよ、安らげた体験の広がるものでないわけです。そういうことで、この一言ですね、キリストの言葉が私たちの豊かに宿るように、巣に生きた語りかけということまずあった。それから今日の私たちには書かれたキリストの言葉というのがあるわけです。英語の聖書の中にはこういうとこからキリストが実際に語った言葉だけを赤い文字でずっと印刷してある、そういう英語聖書もあるわけです。でも一方ではですね、パウロが語ったのも、実は生きたキリストはパウロに語りかけたのであって、それもキリストの言葉です。だからこそ聖書として神の言葉と言われている。パウロが語ったからキリストの言葉でないということは決してないわけですね。他の人たちもそうですね。もうああいう人はですね、歴史に残る人は本当に生きたキリストと常にその結びついていた。そういうこと、生きた愛の絆って結ばれとったから、いつもここに言うキリストの生きた言葉を聞き取るように準備がいつもできていたということですね。で、それの時特別にはっきりと聞き取った言葉を書き綴っていたから、2000年という長い間、ずーっとそれを勝るようなものが全く出てこないわけです。まあ、これこそはですね、本当のこの私たちと結びつける絆、キリストの言葉、そして実際に書かれたこの聖書。けれども、日本においては残念なことで、全くそのことは言われないですね。東北大震災で家が壊れた、流された、被害を受けた、そういうたくさんの苦しみのある人、みんながこれ助けようと、ボランティア、これもちろんいいことなんですけども、それによっても必ず限界があるわけですね。ああいう原発で自分のふるさと、農業がみんな失われた。家族もバラバラになった。その苦しみの人にお金をいくらもらったってですね、心は満たされるはずはないわけです。私は2011年の夏に福島の原発から35キロくらい離れたところに、湿地帯の人がおったから行ったんですが、途中非常に激しい、この放射線を出すところあちこちやって、2種類の放射線測定器を持って行ってたもんだから、そこで農業をやっていた人から、自分の家のあの前の方の人からさっきは、自分の家に留まってるのに、一人10万円もらえる。そこからちょっと外れただけの境界線、ここからさっきはくれない。だからそこで当然ですね、まあ、本来逃げてあげるから逃げないかんところだからって、一人10万円、4人おったら40万と。なんだけど、じっとおったら丸々もらえる。とか、ちょっと離れた大学の人はこの教科線からですね。なんで何ももらえない。そしたら当然ですね、仲良くやっていた村人、自然に満ちた村人、大きな分断が起こってしまう。そういうことを言われ、とっても残念そうなこととして言われておったのを今でも思い出す。それから片方はですね、電力、東京電力が高い、送電所いっぱい、じゃあ、お金いっぱいもらってると。とか、そのお金で何したかっていうと、悪い遊びいっぱいして金をたちまち使い込んでしまって、家族も崩壊してしまった。お金をやって済むことでは決してないんですよね。 お金ってすぐにそういうふうにですね、これは神様の御心に従って使えば結びつく、神様の愛に従って使えば結びつけることに役に立つけれども、そうでない場合分断させる、切っていくことになってしまうということですね。1億円のくじもらって、そしていっぱい妙な人が群がってきて、わずか数年後に全くなくなって、ひどい、まあ、貧困状態になった、アメリカの人が書いてありますけど、お金をたくさんもらった、仕事しなくても遊んでるのにいっぱい群がっていた、飲んだり食べた人がたちまち奪われてなくなる。まあ、そういうこの世にはいろんなものがあって、で表面的に考えたら結びつけそうに思うんだけど、人間は罪深いものだから、そういったものみんな最終的には分断させてしまうというわけですね。だからこそこのキリストの言葉こそが私たちのうちに宿っているならば結びつけるということです。そこでもう一つですね、ここで言われたのが、そこの続きで賛美、互いに教え合い、諭し合うと。で、この後でですね、詩編と賛歌と霊的な歌ってあります。こういうふうに、いわゆるこの、以前こうでも使った聖歌、だからこの3つに分類してます。詩編というのと賛歌と霊的な歌って3つ分類にしてある。新聖歌にはそれはないんですけども、詩編は本来賛美歌だったわけですね。縦ごとで歌うと。だからそれはイエス様も最後の夕食を終えてから賛美を歌ってからゲッセマネに行って祈ったと。最後の夕食の時、ユダが裏切った。はっきりさせた。それから最後の祈りする時にも賛美を歌った。まさに賛美は祈りだったわけです。ゲッセマネの厳しい祈りの先立って祈られた祈りでもあったわけですね。で、これは当時様々な種類の賛美歌があったということを示しておりますが、どれが賛歌と霊的な歌の違いかっていうのははっきり分かるところも書いてない。で、一つですね、そういう歌が一つ、知られているのは、ですね、テモテの第二の手紙の2章の11からのところですね。テモテ第二の手紙の2章の11からです。392ページですね。392ページです。392ページ。テモテ第二の手紙の2章の11から13までのところですね。こういうところ、詩的にこうに、行を変えて訳してあります。これは昔の賛美歌の一つだっただろうと推定されているところです。日本語に訳すと長くなってしまいますけども、元の文だともっと短く凝縮しているので、歌として、キリストと共に死んだ。自分に死んだ。罪を知って、イエス様によって自分の罪を死んだと。信じたときにはキリストに生きるようになる。キリストからの来たことだと。大事なものならばキリストと共に支配する力を与えられるんだと。キリストを拒むなら拒まれると。私たちは常に動揺したり、信じてないことがたくさんあるけど、キリストは常に真実だと。ピストスということですね。キリストは自分を否む二通りの方法で表したりしない。いつも真実。いつも単純率直だと。まあ、そういうキリストの真実さ、私たちはキリストも生きるようになる。私たちを捨てない限りは、 つもイエス様は真だという、そういう基本的なことを賛美として歌っていたようです。はい。で、ここで詩編の歌としてはたくさんあるわけですね。詩編歌、前の聖歌ではたくさん収められてあったけど、とても歌いにくいものだから、一般的に歌えないものだから、この聖歌でも省略してあります。非常にポピュラーなもの一つ。これは、ここには書いてないんですけど、前から言う人はもう繰り返し繰り返しはでもよく歌ったからよくご存知ですね。リビングプレイズの69番の鹿のようにです。この作詞作曲、マーチン・ニューストロムという人は、いろんな CD 出してるけど、その中で一番これが世界的に有名になったというわけですね。鹿のように。これは詩編の42編の始めの頃だけをこのようにしたわけです。詩編の42編の始めのところですね。鹿が谷川を鍛え上げるようにというところです。そういうに全部の詩でなくても、ほんの一部だけでも、それを良きメロディ、雰囲気、ハーモニーをつけると非常に世界的に知られるようになるということもあります。これ、だいぶ前に、あのところに、韓国出身の中国人の方が来ておったんですね。その人もこれをよく歌って知ってたということですね。はい、今これはですね。谷川の流れを慕うようにですね。主よ我が魂もあなたを慕う。あなたこそ我が盾、あなたこそ我が力ということですね。詩編の歌もちょっとですね、歌いにくいですね。これは現代の詩編の歌の一つです。まあ、こういうふうに現代風に、新しく作り変えられて詩編の歌。これはカルビンは非常に神の言葉を重んじて、音楽はですね、この詩編の歌しかも賛美としてはしなかったというぐらいですけれども、詩編の全部150編に曲をつけられさせたわけですね。今も一部が残されて歌われます。はい。これに当時から様々な種類の賛美が使われていたと。で、我々のところでもですね、賛美歌、賛美歌20とリブンプレイとか、プレイザンドワーシップ友よ歌とか、いろいろなものも使っております。で、一つだけの種類のものを歌うよりは、すっぱりいろいろなものを、例えばこういうんだったら賛美歌しか歌ってないこういうタイプの歌、わからないわけですね。 この歌の賛美か良さ、わからないということになります。はい。で、そうしてこのようにキリストの言葉が刻まれておる、この賛美という意味ですね。神様の言葉、キリストの言葉、その後で言ってるわけです。キリストの言葉が宿っている。これは賛美か、まさにそうですね。神の言葉、聖書のことを元にしている。で、それがまあ歌、メロディーも使われている。おのずから賛美がとても重要な。神の言葉と時のしばしば同等にですね、用いられるということになってきたわけです。そして、感謝しつつ、心から神を褒めたたえるということは、ハレルヤということです。で、最後に、すべてを主イエスの名によってという、これはまあ次の時にすることにします。はい、それではまあ今日はここまでにしておきます。